皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
収録している本日は6月の27日ですけれども、
はい、
放送されてる今日は
7月28日ですね。
暑いんだろうな。もうそんな、
オリンピックも始まって1週間経ってる頃ですよね。
ほんまですね。
経ってるんですね。どうなってんだろう。
さっぱりわからないですね。メダルがどないなってるのかもさっぱり現時点でわからない。
でその時点での感染者ってどないなってるんやろう。
全然わからないですね。
だってね、あの海外からも選手団がたくさん、これでその度にちょっと不安の声が
ありましたけれども、まあ、無事開催されていることだと思いますけれども、
なんでのんびりした放送をやってるんやと思われる方多いかもわかりませんけれども、過去から放送してるからだというふうにくれぐれも、あの念をしたいと思います、
はい
はい、この番組は怪談専門番組ですから。
そうですよ、ちょっと最近ね、体験談がご紹介できてなかったので、今日久しぶりにちょっと体験談
を、ね、今回そうします。
やっと怪談番組らしくなった
で特にあのこの真夏の本来だったらシーズンですからね、
は
い、怪談で言うと、はい、じゃあ、今回のお便りは、はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいています。
はじめまして。
はじめましての方ですね。
はい、
大阪府は阪南市に在住の男性の方です。
はい。
これは、私が実際に体験したことのある唯一の怪異現象なのですが、
ほう、
うん、今から約30年ほど前の年末のある日、
うん、
実家の大掃除をした時のことです。
うん、
その日、兄は外出中で、父は数年前に他界したため、家には私と母親の2人だけでした、
うん。
私はリビングの掃除をすることになり、部屋の三角コーナーの棚の上を拭いていましたが、
うん、
そこに昔から飾られている、私がまだ子供の頃、父がどこかに旅行に行った時にお土産で買ってきてくれた、高さが20センチぐらいで、
うん、
スカートの部分が貝殻を何枚も重ね貼り付けてできている金髪の可愛い女の子の姿をした人形が視界に入り、
うん、
埃だらけでかなり汚くなっていたので、
うん、
母親にこれ汚いしもう捨てようかって聞くと、うん捨てていいよとのことでしたので、
うん、
ゴミを捨てるために近所のスーパーでもらってきた段ボールを組み立ててその中に人形を放り込みました、
うん、
その後その人形を捨てた段ボール箱の中に私も母も次々と不要なものやゴミを放り込んでいったので、
うん、
掃除が終わる頃には50センチ ×30 センチ ×1 メートルぐらいの段ボール箱、うん、大きいですね、
うん、
が結構パンパンになっていました、
うん、
掃除も終わり今度は母親と二人で外に出て庭や家の周りの掃除をしその後昼食を取ろうと家に入って台所に行きそこに置きっぱなしにしていた、ゴミを捨てた段ボール箱を見た瞬間、
うん、
その光景に我が目を疑いました、
うん、
なんと一番最初に段ボール箱の底の部分に捨てたあの父のお土産の人形がパンパンに入ったゴミの一番上に横たわっていたのです。
来た
来た来た、うん、
来たこれ、
うん、来た
母と共に二人凍りつきました、
うん、
何が起こったか理解できないまま、
うん、
この現実が怖くなり母と相談しその人形をまた元の棚の場所に戻しました、
うん、
私が捨てないでって人形が言ってんのかなって言うと、
うん、
怖いこと言わんといてって母が拒絶したので、その後は母とその話はしませんでした、
うん、
帰ってきた兄にその話をしてもそんなことあるわけない気のせいやろで片付けられました。
全くや。
ただこれだけの話なんですが私にとっては30年経った今も忘れられない怪現象です。
そりゃそう、
物体があのように瞬間的に移動するなんていうことは他にも事例があるのでしょうか。考えれば考えるほど不思議で不思議でというね、うん、
不思議ですねこれは。
不思議ですね。
エクセレント、
うん、エクセレントが出ましたね、うん、これね、
うん、どう言えばでしょうね、
はい、
僕が愛してやまない日常のそばにある、はい、これぞ怪談、うん、これぞ怪、
ね、
うん、で思ったことをいわゆる読み手が怪の大きさを決めたりするんですよ、性質を決めたりするんですよとい いうところですけども、うん、この方がその読み手としての解釈をした結果お母さんが怖いからやめといて、その通りや。
そうなりますわね。
それでなくても怖いのに、うん、お前が解釈をつけたことによって余計怖なったわっていうことになってるわけですね。
うん、
うん、これがね解釈の問題だったと言えるのはこれ違う人の体験だとお父さんが捨てないでって言ってるのかなになるわけです。
ああそうですね、
うん、でこれが別な人によると、うん、この人形には何らかの意志が宿ってるのかなっていう人形の力でそうなったというふうに思えたりするわけですよ、うん、で現実的な上書きをしようかと思うと一体誰がうちにわざわざ入ってきて、
うん、
この箱に目を止めて、うん、中まで入ってきて、うん、ガッチャガッチャガッチャガッチャやった結果、うん、おこれは下に置いといたらいかんやんってポンと上に置いといてくれたんやっていうことを言ってちっとも現実的と違うんとちゃうそれ、うん、目的も意味も分からへんけれどもっていうとこやけど、うん、な人間がやらへんかったら誰がやるんだこと、
うん、
ってうちは二人で出てってるわけやから、うん、兄ちゃんおらへんやろっていう、ね、
うん、
でうち以外に人がやってきてあ箱があるまあ、ゴミがある何があんねやろ、あこれは捨てたらいかんやろっていうに注意するように上に置いてくれたってなかったら結果と合わへんやんか、
うん、
確かにその通り
説明がつかないです
よね、うん、説明がつかへんけれども、それをやる赤の他人の説明がつかへんやんけ
なおさらつかない説明
はなおさらつかない。したがって一番近しいもので説明ができるとすれば、
うん、
理由との物理的な法則は分からへんけれども、うん、怪異が介入してるとこれはありやから、
うんうん、
その介入した怪異って何だろうかと考えた時にポッと浮かんだのがこの人の感想で、
うん、
やめてそれっていうお母さんというのが、うんうん、多分ねその感想お母さんも思ってた可能性があるんですよ、
うん、
ところが口にしたのが息子の方が早かった、
うん、
早かった思ってたことを先に言われるとどうなるかというとお母さんのその怖い話をやめといてというのはなぜ私より先に私の思ってることをお前が口にできるのっていうのが含まれていた可能性もあると思うんです。
余計不気味だというそういうこと、
そういうことです。自分の思ったことを先にこの子が言うたということというのは答えが正しいっていうことっていうふうに思わんでもなかったからやめといてっていうふうに、まあたださっきも事例として挙げましたけれども、ね、怖いものが好きでやまない人間はこれは人形の方に意味があった方が都合がいいんですよ。
あどっかで海外で買ってきたけど人形で何か取り付け取ったんちゃうか
とね、例えば、う
ん、何でも理由つけれますよ、ね、
うん、でそもそもこれを本当にお父さんが大事にしていたかどうかがわからないけれどもほっこりした話に持ってきたかったらお父さんに持ってたね、
うん、
に、はいはいはい、由来を持ってった方がいいわけですよ、
うん
うん、そんなにお父さんが大事にしてたものがそんなところに置かれてほこりかぶってんのかっていう言い方とは別に、
うん、
大事なものだからこそ家の中の三角コーナーの上の方に、
うん、
天井近くにみんなを見下ろすように何かお守り的な意味を込めてお父さんあそこに置いとったんやっていう言葉が発生する可能性も、
うん、
あったりします。うん、したがってその時に一番聞いてる人間が喜びそうなっていうものの中に階段が喜びそうな人の解釈と、
うん
うん、日常にそれが紛れ込んだら困るという解釈と、
うん
身内が我々に出してくれた信号のようなものの方が嬉しいという解釈と、さまざまに分かれていくという、あの、示唆に満ちた、とってもエクセレントな会なんですね。
エクセレントでございますね。これは説明のつかなさで言ったら、佐々木さんちのこたつの足といい勝負や
つ、ね、まあそうですね。同じ系列の現象ですからね。
系列。うん。あれ、写真に上がってからなんか好評みたいやね。
ああ、みたいですね。うん、あ、そうですか。あんなんでよければと思うんですけど。
あんなもんがなんで形上がってあれだけ取れんねん。
そうなんですよ。なんかちょっとね、お便りでも来てたんですけど、まあ、子供がハズさんちゃうかみたいな。いやいや、僕、もう一回聞いてもらったらわかりますけど、子供いなかったですから、はい、誰も無人でしたから、そのこたつは。部屋は、
で、あの重さとか大きさとか、うん、そういうことを考えてもね、
うん、子供が持ち上げれるようなね、
そうそうそう、
子供もいなかったし、
うん、重さでどれぐらいあると思う？
いや、結構重いと思います。長方形のでっかい木のこたつですからね、
うんうん、昔からある
豪華家具こたつってや
つです
ね。だから普通のこたつだったらね、よっこいしょって持ち上げられるんですけど、うんうん、そうそうそうそう、そうじゃちょっと特別なやつですからね、うんうん、
似ているね。あの、怒ったことは怒ったのかもわからないけど、うん、いや聞いてるのはそっちじゃなくて、なんでこれができるんやっていうのって、
う
ん
う
ん、
そうです、物理的になんでやねんっていう、う
ん、なんでやねん、しかも誰がやったんやった、うん、誰がおらへんかったやんけ、
無人やったのに
みたいなもんですよね、
そうなんですよね、
うん、うん、その手のものはね、全部ね聞くとね、エクセレントやなと思う、すごいいいなと思う、
あと、あとまたこの、あの対象物が人形だから、余計になんかね、
まあ、気持ち悪いというイメージが、
そういう助長させたのかなみたいな、うん、そういうのもちょっと感じたとか、う
ん、これ理屈上まだあるんですよね、きっと。
そういうことですね、まだ元に戻したって書いてらっしゃるから、
うん、まあまあそうなのかな、
もしこの番組聞いてる方だからこその投稿だと思うんですけれども、うんうん、みんなに見せないでくれって言うんだったらそれでも構いませんけども、うんうん、もしおよろかったらその人形の写真撮って送っていただけたら、
撮っていただきたいですね、
見たい、
写メに撮って番組宛てに、う
ん、スカートに貝殻みたいなのが埋め込んである、けったいな人形やなみたいに思ったりするんで、どういう性質の貝殻が埋め込んであるんやろうとかって思ったりするんで、うんうん、それ肩にかやわい人形なんか、
ね、でそれを見ながら、あ、この人形がああいうお便りにあったような、ああいう怪異を起こしたんだなって思うと、なんか、すごい想像をかきたてられますよね。
そうですね。その通りですね。おまけにね、この、カンちゃんが呼んでくれてる時にね、はい、金髪のっていう言葉が出た時に、佐々木君の目がキラーン光りましたから、キラキラキラキラキラって光りましたから、え、パチキンみたいな。
もう反応する場所がね、なんかもう、ちょっと違くないですか、みたいな。
うん。だから、そうなると見てみたいっていうのに、我々の心は動くわけですよ。
まあ、やっぱりどっ か海外で買われてきたんですかね。
そう
ですね、
うん、その人形そのものの由来が深ければっていうところに解釈したがる人は行きがちだったりします、うん、お父さんはどこで何のためにこれを買ってきて、うん、どのような思い入れがあったからその高いところの三角コーナーまで作ってまで、うん、まあ、作ったかどうかわからない、もともとあったのかもしれないですけど、うん、三角コーナーにわざわざこれを飾ろうと思ったのかっていうのって、うん、買った場所によるかもわからないし、高価なものだったのかもわからないし、うん、可愛かったからかもわからない。
それはわからないですもんね。
わからないがゆえに、ね、その人形の姿で、そのものにヒントがあったら、これ可愛かったからちゃうっていうのって、うんうんうん、まああるのかもっていうのと、写真を撮るときにもし、差し支えなければ、どこで作られたもんなのかっていう。うん、
ああ、もし分かれば、ね、
うん、いや、メイドインなんとかって書いてあるのかな、うん、みたいなものが、あるんだったら、逆算して紐解いて、これに近しい人形って結構出てるよねっていうのが、あるものなのかも分からない。
うん、ね、民族人形的なものやったら逆にね、呪術系とかと結びつけがちだったりしますしね。
木彫りとか、ああいうのね。うん、
でも、まあ、素材は何なのかとかね、例
えば、うん。ワンオフのもんではないと思うんですけどね。
うん。まあでも、番組的にもなんか、こう、お人形の話するときって結構日本人形の割合が多いような気がしてたんですよ、個人的にも。
あ、超えた感じのね。
だから、こう、ね、確かに金髪っていうワードが出てきたときに、うん、こういう系の人形ってなんか久しぶりに出てきたかもなって。
海外だったらなんかハワイとかね、グアムとかそんなイメージも。
イメージね。
なんか海沿いっぽいですよね。うん、だから、そういう意味でもね、ちょっと珍しさもなんか手伝ったのかもしれない。
まあ、どんな人形かなって純粋に見てみたい、
ね。まあ、そうですよね。うん、いや、ひょっとすると、ね、大きめかどうかわからないですけども、バービーちゃん系なのかもしれないです。
バービーちゃん系。
うん、なんとも言えないのは人形見てないからなんです。何せとは書いてなかったですから、ソフビ人形とは書いてるわけじゃなかったので、うん、ちょっと知りたいなと思ったりするんですが、うん、そんなことを知ってどうするのとお思いの方多いと思うんですけども、 これね、普通の量産品のどっかで買ってきたものであればあるほど余計に謎って深まると思うんですよ。
うん、確かに。そうですね。
なんで量産で作られた人形がそうやねんっていうのって一かげあるでしょ。うん、何万個も作られてるはずのこの人形があっちこっちでこんなこと起こしてるかっていうと、そんなことはないでしょ
う。
であるがゆえにっていうとこだったりするから、うん、あでこの番組は別にね謎の解明のためにある番組ではないので、あの不思議さをめでるだけの番組だからだったりしますけれども、人形が分かったらより不思議さが増すかもしれないっていうところだったりしますね。
これたまたま人形だっただけかもしれないですしね、そら、まあ、別のボンがこういうこと起こる可能性がもちろんあるでしょうし、お父さんが別のボン置いてたらね、
まあそうですね、これあの置かれていた場所から、考えるとね、置かれるものは選ばれるものでしかないんですよ。あの例えばその上やったらその、ま、あの地方のいろんな種類にあるようなあのだるまさんだとか、あれ招き猫的なものだとか、うん、あのあるいはあの神様グッズ的なものだとかっていうものだったり、
まあ、なんでもいいってわけじゃないですよね。
いや場所的にね、あの天井近くの三角コーナーなんですから、少なくともはっきり言えることは、金髪の人形を置く、女の子のスカート付きの人形を置くというのが大変珍しいことと、それをお母さんじゃなくてお父さんが飾ったの、っていうことからすると意味があってたのかもしれないと思うんですが、今更亡くなられた方を推測してもしょうがないので、あの唯一の手がかりってその人形の姿でとどこで作られたものなのかなっていうのが分かれば、ヒントになるかなという。ありがたいことにこの番組勝手に双方向性番組になってるので、あのこの間お便りを読んでいただいたものです、あのそのご質問に対する答えなんですけどもっていうのが来る番組になったんですよ。うん、だからもしあのよかったらあの写真とともに、なんかこうね、どこ製でしたみたいなようなものを教えていただければと思うんですが、お題がなんか入って埋め込まれてたよね。
埋め込まれてましたね。
物体があのように瞬間的にっていうのが含まれると思うんですけど、ああいう移動するなんていうことは他にも事例があるのでしょうか。
なるほどね、この方が思うほど少なくてもお便りでいただいたものは瞬間的ではないとは思います。割と時間がありました。だからさっき事例の中で、あのたまたまその瞬間というかその時に、まあ、通りかかったあの謎の善意の代弁者みたいなのがやったのかもわからんという可能性はあの秘めてたという時間ぐらいはあったような気がします。したがって瞬間的にって言われるとどうなんでしょうかねと思うところは置いといて、物体が動くことがあるのかというとね、様々にあるんですわ。あの物体というからあの皆さんがここに思い浮かべてるあのものがあの違うので驚くだけであって、大きなものを思い浮かべた人にとっては脅威だし、いや物体というものって大きさ指してないですからっていうふうに言われると、新耳の本を書いた時にね、よくあったのが、この新耳袋、メディアファクトリー版が、まあ、不走者版の方が多かったんですけども、特に多かったのがね、この本じっとしてなんか、読みかけで置いといて、お茶入れに来たら、戻ってきたら、本が別な場所にあった。開いて、また開きで置いといたのに、閉じられて、テーブルから机の上に戻った。要するにそのちゃぶ台みたいなで、ところでお茶飲みながらずっと飲もうと思って、そこに戻ってきたら、勉強する机の上に置いてあったっていう事例が結構あったりとか、じゃあ今日はここまで一晩で100話読んだらいかんからなっていうふうに、しおり挟んで次の日開いたら、あれここ読んだけどっていうところにしおりが入ってた。いずれも一人暮らしの方の話。しおりがの場所が勝手に動いてた。っていう風にこう間違いなく私が挟んで私が本棚に入れたとか引き出しの中に入れたのに、しおりの場所が違っていましたっていうことがあったという風に。でこれ瞬間的という言葉というのはまた別な回になったりするからこそどけたんですけど、物体が動くっていう話ですよね。
多分一番下にあった人形が次見たら一番上になってるわけですからね。
1985年というか、公開寸前に近かったから86年かな、 あの僕は隣のトトロというアニメーション映画の制作デスクやってました、あのスタジオジブリという会社の第二スタジオを設立して作ってたんですけど、第一スタジオはっていうとラピュタを作っていたあのスタジオが第一スタジオになってたんですよ、この時アニメーターの女の子は何かやってきて、ちょっと木原さんにお願いがありますっていうに、どうしたの蛍原がっていうに、いやちょっと動画の人数は割かれへんよ、あ君ら動画か、何トイレがおかしいんですっていうに、それは水道局に言うたとか、なんか別な人に言うたんですよ。そうじゃなくてって、ホタルなんか作ってる最中だからという話かどうかと結びつけられても困るけれども、節子ぐらいの女の子で、スカートを履いた女の子がスタジオの中をうろうろうろされるの、されてるっていうのをみんなが見ているって、すぐ横をトトトト通るから、え子供っていうふうに振り返ったらいないっていうふうに、でその自分が見送ったところをあの自分の後ろの席の人が同じように気がついて、え子供って振り返って、みんながその通路側の人間がみんな一瞬こう廊下に向けて、通路に向けて、えっとこうあの後ろを見るんですよ、と子供なんかいないわけです、だからみんながそれぞれにあの後ろの方向から顔を上げると全員目が合うわけですよ、でお互いのアイコンタクトで見た、見た、子供が走っていかへんかったっていうので、みんながそのお互いに目と目があって驚異な顔をした後、前の方を見て後ろ振り返って、前の方を後ろ振り返ってっていうから、向こうから来た子がいて、でもその突き当たりって壁なんですよ、え面白いことが起こってんな、うずつすでっていうに、で、それをね、誰に話したって勘違いだなと思うから、廊下側に、通路側に面した左右の、あの、アニメーター同士で、おかしいなぁ、みたいな。またね、年齢が子供がちっちゃくて、節子ぐらいと同じ年やったというふうに、あの、人間が読み解くから余計怖いわけ。
確かに。
なんですけど、でって言った。いや、で決定だわね。っていうに、これはねみんなが一緒やし、同じスタジオの中だからいいんですっていうに、いいんならいいやん、いやそうじゃなくてっていうに、あの第一スタジオのトイレって、あのそあのスタジオから出て階段を上った中階段にトイレがあるんですよ、この女性トイレでねっていうに、あの用を足そうと思って入ったら、あの中蓋、あの輪っかですよね、
はいはいはい、
あれがゆっくりと上に上がっていって、カタッと止まったって言って、キャッと息を飲んだ。これを何とかしてもらえない。だって、これは他の人間が見て、広がるのと個室やから、怖くてトイレに行かれへん。
今やったらそりゃ ね
自動で上がります
けど ね、 ますけどね、
いやもちろん1986年の話
ですよね、
の雑居ビルですから、スタジオの中にトイレがないぐらいですから、雑居ビルもええところの共同トイレですから、幸いそうな女性トイレって1個しかないわけじゃないから個室が、だからあのこっちばっかり、いや その怖いところが使われへんけれども、使われへんのが怖いに越したことはないわけですから、なんとかしてって、いやこれ聞いてる人、お前はそういうことがジブリ時代にもうすでに知られていたのっていうふうに思われてると思うんですけど、その通りなんですよ、怪談話ばっかりするからやみたいなところはともかくとして、なんとかしましょうというので、すいません、あの内容はあの開示することはできないんですけども、なんとかして、トイレの方はなんとかな、もうこれでトイレは大丈夫ですっていう、で実のところピタリとっていう、でももう大丈夫ですから、あの怒りません、それだけのことはあのやっておきましたって、ところでっていうに、その上あの中蓋が上がってくるのを見た人誰、はい、私ですっていうに、初めてって言ったら、私は初めてでしたって言うけども、もう輪っかができてるので、いえ実は私も見ました、私もっていうに、当然自動で上がるわけではないので、というか、女性トイレだから中に入ってチェックができるわけではないので、あの男子トイレと同じ構造だよねって言ったら、それはもう間違いないと思います。というか、違うトイレなわけがないので、使ってる機材が。まあ、そう簡単に上がる重さではないよね、ではないよねっていうとこだけれども、誰もが、 同じトイレですかって言ったら、うん、同じトイレ、つまり女性トイレが確か2つだったと思うんですけど、個室が、うん、そこばっかりが勝手に開くっていうのおかしいよねって言ったら、うん、どうされました、私は蓋が順番にいわゆる上蓋が上がって、うん、中蓋が上がっていくっていう2回見ました、
へえ、
っていうのもいたりするんです。つまり目に見えない誰かが動かしたといえばつじつまが合うけれども、誰やねんというのと、勝手に上がってるのを見てるわけじゃないんです。つまりその終わった時蓋閉めてるけども、次の人が来たら開いてたではなくて、上がっていくところを見たっていうところに人的力が働いてないんです。誰かが手に持ってこうやって上げるってわけではないけれども、手に持って蓋を開けへんかったらどうやって開くのって言われると誰も説明がつかないわけ、ですね。ましてやトイレの蓋です、開けることに何の意味があるの、女性が困ったのは普通に座ればいいものなのに男性が使うかのように上に上げる行為というのが余計怖かった。
ああ、なるほどね、
うん、そうですね、
うん、お前は使うなっていうふうに読み解きやすいでしょ。これ男性のトイレだと現象だけをさせるわけですよ、ここでおしっこせえよっていう風な呼び方だってできますけれどもっていうところで、女性だからそのまま座れるのになぜわざわざ一遍あげるのかっていうことが怖かったりするのが付加されるわけ、
なるほど
ですね。だから動いたことが怖いという解釈思い方っていうのはそれはもちろん当然です。動かへんものが動いたり、移動でせえへんもん勝手に移動したりっていうのって納得がいかへんということはあるでしょう、だからこそ怖いのだという直結も分からんでもなかったりはします、
はい、
ですが人形の回としおりの話や今言った本の動いたっていう話と、トイレの話、実はこれ別々な回です、物が動いたという点でくくることはできたりするんですけども、しおりと人形の場合はちょっと違いますけどもね、例えばしおりの場合っていうのって、例えば松山勘十郎をコントロールするできると話しますね、本を見た時にまるで術にかかったかのように時間をふっと飛ばすかのようにですけれども、ピッと意識を飛ばさせて、はい、本をずらして元の場所に置く、はい、で元のところまで来てカチッと、はい、スタートってやってくると、はい、あ、お茶飲みに行こうとかって言って帰ってきたら、あ、もうないっていうところですけど、それは誰がやったのかっていうと、かんちゃん君がやったんだよっていうことってあるかもわからないんですよ。物質が動いたように見えるのはあなただけであって、あなたが誰にコントロールされたかはわからないにしてみても、そうやると見た目結果勝手に動いたように思えるかもわからないけど、その物理あなたが起こしてたんです。ただし多分その間の6秒間は記憶がないはずですっていうのって、誰も時計までは測ってないから、ただ勝手に動く物理的な行動と、本人がまるで誰かに術をかけられたかのようにコントロールされて自分の意図しない行動を取った結果、術が解けて元に戻ったら、勝手に物が動いたというふうに解釈する方法と、どっちがエネルギーが少ないかっていうと、カンちゃんをコントロールした方がエネルギー少ないんですよ。
なるほど、
まあ、ですよね。でトイレの場合はものすごくエネルギーがかかっていると言わんばかりですね。なぜならば動くところを見ているのに動かしている動力がないからです。
そうですね。
で、人形の場合は人形にその力があったのかどうかわからないのと、よくわけのわからない第三者が出現したのかわからないけれども、だけれども息子とお母さんはその中から除外されるから、どうやら術にかけられた部類ではないかもわからない。したがって人はそこに階段に詳しければ詳しいほど人形の方に術がかかっているのだっていうふうに思われがちで、で術者は誰かというと、術ではないかもわからないけど、お父さんがそれをやったのだ、第三の目に見えない存在が現れて、困るな、これ捨てられた、俺可愛がってたのにって中から出してパンパンと埃払って上に置いて、これをやっとけば捨てるなっていうことがわかるよねっていうふうに取れなくはないわけですよ。ただしね、どうやらここにトイレほどのエネルギーがないように喋っているのはどうしてか、というと、 ゴミの中から他のものをどけて上に上げるのが大変なのは分かってるんですよ、
うん、
ですが意思あるものがこの人形を捨ててもらいたくないと思うんだったら上に乗せることよりも棚に戻した方がいいんです。
あ、まあ、確かにそうです
ね。もっとあった場所にね、
うんうん、何が言いたいかって言ったら上に上げたってゴミ箱に入ってる以上そのまま捨てられるやんか。
あ、そうです。気持ち悪い、捨てようってそのまま捨てられる可能性ありますよね。
エグザクトリー、その通りです。だからゴミ箱の底にあったものが上に上がったっていうのって、うん、捨てられる状況が変わったわけではないという言い方もできるので、うん、医師がどう介入したのかっていうのが明確ではなかったりするから、
気づかんと上からバサバサバサとかね、
ええ、そういうことだって ある意味エネルギーが少ないなと思うわけですよ、ね、うん、思いが強かったら何戻ってるだろうっていう、
あ、そうですね、で
捨てないでくれっていう信号がはっきりあるだろうって、うん、そう、ゴミ箱の上に乗っただけです、
うん、
言い方変えると目立たぬ見えないものを目立つようにしただけと言えます、
うん、まあ、せめてテーブルの上に置くとかね、
分かりやすいところ
で、ね、うんうん、まあ、それだとね、うん、捨てるところから移動しているので、
うんうん、
捨てないでくれという信号として読み取れます、うん、意思の力を余計読み取れますよね、
うんうん、
だからこの方は物体の移動のに瞬間という言葉をつけてましたよね、
うん、
この方が本当に言いたかったことというのは物体が移動したことが言いたいのではないです、
うん、
上にゴミがたくさん乗っていたから、
うん、
それをすり抜けたかのように移動していることの方を指してるんだと思うんです、
うん、
つまりそこにあったものがね、パッと消えて上にパッと現れた、うん、というテレポートのような、うん、テレポーテーションのようなことっていうことをこの方が言いたかったんだと思うんですよ、
うん、
分かってたらそれを言えよっていうとこですけど、いきなりそこにジャンプするとそんなこと書いてないし、なんでそんな話になるのっていうので、うん、この事例をしおりからトイレに行ってこの話に行って、動く点では同じかもわからないけれども、うん、移動という点でも同じかもわからないっていうとこだけれども、事例 と見え方が、まあ、見え方は全部違うんですけど、事例の謎の解き方の結びつけ方の解釈の幅が違う。
うん、なるほど。
で、この人形が行為なのはさっき見た、ですけども、捨てるはずだったものが捨てられないような行為には振る舞われたことよりも、
ええ、
うん、上に置いてあったことよりも、
うん、
そこにあるものが、上に乗っかってるものをすり抜けて一番てっぺんにポンと現れた。うん、いわゆるトランプ手品みたいなもんですよね、
うんうんうん。
一番下にあなたの引いたカードを入れてくださいって、うん、はい、どうぞって、一番上のカードピッと取ったら、うん、あれ、うん、今一番下に入れたものがなんで一番上に乗ってるの、
うん、
っていう、
うん、
カード手品と似ていますっていうところですけど、これは手品です、
うん、
魔法と思われようが何であろうが種があれば仕掛けもあるっていうところですけど、これがゴミの段ボールの箱の中から、しかも結構大きな箱の中から一番てっぺんに上に上がってくるっていうのってなかなか説明がつかないけれども、ここで提示するべきものは選択がいっぱいあるから一個の答えに思い込みを寄せないように、
うん、あ、そうそう、また思い込みというワードが ね、また出ましたけれども、
うんうん、ええということを、でここを楽しむところでわちゃわちゃ喋るところが怪談の楽しみだというふうに思っていただければ、
うん、
助かるなと思うところなので、うん、読み手で決まるということと選択と思い込みっていうこの3つのキーワードで怪談を見るとなるほどなって、簡単に答え出すのってちょっと怖いかもっていう楽しみ方につながると思うんです。したがってこれまでは語り手や書き手がいかに自由自在に怪異の度合い、怪異の現象の深さっていうのをコントロールして聞いててなるほどと思ってるかもわからないけど、ちょっと見たことと違うんだちゃうん、
結構誘導してる部分があるですね。
そうですね、その意図は関係なくにしてみても、盛り付け結構簡単だよね、
うん、っていうふうに。そう思わせるようにね、持ってるというか。
はい、その通りです。だから、これを何とかするため、いや、誤差を少なくするためには、うん、体験した人に会って、
うん、
さらに詳しいことを聞かなかったら、本当のことが書いてあったにしてみても、うん、詳しいことなどわからないので、なるべく間違った選択をしないためにも、確認事項のいくつかを埋めておきたいなと思ったりするのが、僕のやっているその実話系、あ、取材系怪談、
うん、
ということだったりするわけですね。だから解釈が入ってない、
うん、
なるほど、というところで、なんかここのところ素晴らしい投稿が多いですね。
そうですね、
面白い投稿
でしたね。いろんなまたこう学びの機会がね、
あ、バラバラでとってもいいのと、
うん、
この番組以外にも怪談やってる番組的なものっていっぱいあると思うんですよ、
うんうん
うん、気づきました、ここのとこずっとね、
うん、
怪談番組と思って聞き始めた人なら、うち番組的には当たり前なんですけど、
うん、
あの通俗的に言われる幽霊介在率今のところ 0% ですよね。
そうですね。
ないです。
それでも怪談番組が成立している、うん、ありがたい。
それこそ怪談ですよね、は
い、まさにありがとうございました。
素晴らしい一言をディレクターからいただきました。
はい、さあそれでは
こっちを行きましょう。
こっち行きましょう。
もう4月も終わりですけれどもね、うん、はい、12月5日にですね、
早っ、もう12月。
そう、そうなんですよ、さっきなんですけれども、ね、今年最後の公演をですね、
はい、
大阪府の大東市で大衆プロレス松山座、うん、今年最後の公演を行いますので、はい、出演者や料金の詳細なんかももう出てると思いますんで、松山勘十郎で検索していただいたら、ツイッターやブログなんかいろいろ SNS 出てきますんで、ぜひ情報をチェックの上、今年最後ですから会いに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、日月陽子はいつものひらがなに、つに点々の日月陽子でチェックしてください。 SNS などもねやっております。チャンネル登録もポチッとよろしくお願いいたします。
はい、はい、月末の最終金曜日22時からニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画かっこ仮をやっているのと、もうこの放送始まってる頃には新耳袋 G メンラストツアーの撮影がどうかなってるはずなので、司祭報告できるかどうか分かりませんけれども、何かあったらちょっとずつでも喋れるように頑張りたいと思ってます。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは、また来週、
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。